Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 10, verse 14.
今日は詩編10章14節です。
But you, God, see the trouble of the afflicted. You consider their grief and take it in hand. The victims commit themselves to you. You are the helper of the fatherless.
あなたは見ておられました。害毒。これは原文によるときつい労働の悩みになります。と苦痛を。彼らを御手の中に収めるためにじっと見つめておられました。不幸な人はあなたに身を委ねます。あなたはみなしごを助ける方でした。
The title of today's message is Signs of the Coming Judgment, Part 9, Proclamation of Hope.
今日のメッセージのタイトルは神の裁きが現れるサイン。その9回目、副題は希望の宣言です。希望の宣言。
Today we come to the ninth message on Psalm 10.
今日は詩編10章の第9回目のメッセージになります。
This psalm gives us signs of the coming judgment.
この詩編10章は神の裁きが現れるサインについて語られています。
As we have noted, there have been various judgments from God in history.
歴史を通し、神は様々な形で世を裁かれてきているのです。
The flood in Noah's time.
ノアの時代の洪水。
The destruction of Sodom and Gomorrah by fire.
燃える火で破壊されたソドムとゴモラ。
And the judgments upon Egypt at the time of the Exodus are a few biblical examples.
イスラエルの民が脱出していく時のエジプトに対する裁きなどはその例です。
We have also noted that many churches nowadays shy away from preaching about judgment.
実は今日、多くの教会がこの神の裁きということを教えることを遠ざけています。
They prefer rather to preach more positive messages.
教会はもっと肯定的なメッセージを好んで行うのです。
So what are the signs of the coming judgment?
では聖書にある神の裁きのサインとはどういうことなのですか?
Let's briefly recall the signs from the first seven messages.
このサインについて1回目から7回までのメッセージを大まかに思い起こしてみます。
These are faithlessness.
それは人々の薄い信仰。
Arrogance.
高ぶり。
Greed.
貪欲さ。
Godlessness.
神の否定。
Corruption.
汚職。
Pride.
プライド。
Verbal attacks.
言葉による攻撃。
Violence.
暴力。
Oppression.
抑圧。
And apostasy.
そして廃墟。教えに背を向けることです。といったものが神の裁きが現れるサインです。
If we honestly look at what's going on in the world today, we can see that all of these things are on the increase.
今、この世の状況を正直に見つめるなら、これらすべてのサインが増大してきているのはわかるはずです。
In November, we had the eighth part of this message.
11月の8回目のメッセージでもう一つサインを見ました。
We looked at one more sign of the coming judgment, which was the awakening remnant.
それは信仰を捨てずに最後まで残った者たちは立ち上がるというサインです。
In that message, we saw that a remnant of people who are faithful to the Lord will rise up in the end times.
神の裁きの時が近づくと神を真にフォローして残っている人々が立ち上がっていくということです。
And that these people will do as all God's people should.
その者たちは神を信じる者としてやるべきことを行っていくわけです。
Firstly, they'll ask God to help them and to give them strength to serve Him.
信仰にとどまる者たちはまず神に仕えて いけるように力づけてくださいと神に助けを求めます。
Secondly, they intercede for, that is, to pray for the oppressed people.
次に抑圧されて苦しんでいる人々のために神に祈ることをします。
They stand up for them in society and support them in many ways.
社会の中で抑圧され苦しんでいる人々のために様々な形でサポートしていきます。
Thirdly, they challenge the evil ways of the wicked.
三つ目に、悪を行う者に向かって神の真実を語るようになります。
And fourthly, they warn others of the judgment that is coming.
そして最後四つ目に、神の裁きが来ることを人々に向かって警告するのです。
Today's verse gives us a little more detail about part of the ministry of the remnant that it gives to the oppressed people.
今日の御言葉は、信仰を捨てずに残る者たちの働きについてもう少し詳しく伝えています。
And while the remnant will do this in the last days, God's people should always be doing these things.
裁きの時が神の裁きの時が近づいた時に、信仰にとどまっている者たちが行動することというのは、本当なら神を信じる者すべての者がやるべきことなんです。
The remnant will share with oppressed people a message of hope.
信仰にとどまる者は、抑圧されている人たちに希望のメッセージを運んでいくようになります。
That God sees them.
つまり、そのメッセージとは、神は抑圧され苦しんでいる人たちを見ておられ、
That he loves them.
愛しておられ、
And that he'll give them the justice they deserve.
神に信頼すれば、彼らに正義を下されるという希望です。
If they place their trust in him.
神に信頼すればです。
There are four things the remnant will proclaim as a message of hope to the oppressed.
信仰にとどまる者が苦しんでいる人々に向かって宣言できる希望のメッセージには次の四つのことが含まれます。
And we should be doing these things even now.
それは今まさに私たちがするべきことなんです。
So let us look at these things.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, the message of hope to the oppressed, the first thing is that God is not blind to your oppression.
一つ目です。神はあなたの苦痛を見ておられる。神はあなたの苦痛を見ておられる。
The first part of verse 14 says, But you, God, see the trouble of the afflicted.
今日の御言葉14節に、あなたは見ておられました。悩みと苦痛をとあります。
The Hebrew word translated as trouble is omal.
この悩みという言葉ですが、日本のほとんどのバイブルは、聖書は害読とあります。この言葉は、もともとのヘブライ語では、思うとなります。
This, the use of this word refers to heavy labor of the body or the mind.
これは、体や心への重い労働を指すのです。
If we think about it, the first thing that might come to mind is slavery.
まず思いつくのが奴隷かもしれませんね。
We may also think about human trafficking.
または人身売買。
Or even oppressive work environments such as sweatshops.
または、非道な労働環境、あるまじき労働環境を持つブラック企業、そういうものを思いつくと思います。
These are definitely things that God's people need to take action about in a tangible way.
神を信じる人々がこれらに対し具体的な形で行動を起こす べき、こういうものは行動を起こしていかなければならないものです。
The soft approaches of product boycotts and ethical investing and other things like that only go part of the way to solving the problem.
例えばそういうところから出てくる商品を買わないようにするとか。
The people who perpetrate these crimes are very clever at hiding their tracks.
Sorry. 倫理的なやり方の投資をしていくといった対応が考えられると思います。こういう悪事を働く人々っていうのは自分たちの足跡を隠すことに長けています。
But the Bible makes it clear in this verse that God sees them.
でも神はそれも見ておられることを今日の御言葉は明確に言ってるんです。
So what is our place in this?
私たちはこういう悪事に対してどうしていけばよいのでしょう。
It seems there are many things we should be doing.
やっていくべきことが多すぎて困惑してしまいます。
And it can all become overwhelming if we think about it.
とても何かができるとは思えなくなってしまいます。
But really, what does God require of us?
神は何を求められているのでしょう。
The famous miracle of the five loaves and two fish can give us insight into what God requires of us.
その神が私たちに求めておられるのは、あの有名な5つのパンと2匹の魚の奇跡の話の中に見れるんです。
So let's read about that from Mark chapter 6 verses 35 to 44.
マルコの福音書6章35節から44節です。マルコの福音書6章35節から44節です。
By this time it was very late in the day, so his disciples came to him. This is a remote place, and it is already very late.
そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。
Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages to buy themselves something to eat.
みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って、何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。
But he, Jesus, answered, You give them something to eat. They said to him, That would take more than half a year's wages. Are we to go and spend that much on bread to give it to them to eat?
すると彼らに答えて言われた。イエスは言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか?
How many loaves do you have? He asked. Go and see. When they found out, they said, Five and two fish.
するとイエスは彼らに言われた。パンはどれぐらいありますか?行ってみてきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。
Then Jesus directed them all to them to have all the people sit down in groups on the green grass.
イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。
So they sat down in groups of hundreds and fifties.
そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。
Taking five loaves and two fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the two fish among them all.
するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。
They all ate and were satisfied.
人々は皆食べて満腹した。
Then the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish.
そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。
The number of men who had eaten was about 5,000.
パンを食べたのは男が5,000人であった。
When the disciples saw the task ahead of them, it looked impossible, but Jesus asked them to give what they had.
イエスの弟子たちは目の前の自分たちのやるべきことを見たとき、それが全く不可能に思えたのです。でもイエスは弟子たちの持っているものを与えよと言われたのです。
When they did that, he took what they gave and multiplied it.
そして弟子たちが言われた通りしたときに何が起こりましたか？弟子たちが人々に与えたものを増やされたのです。弟子たちが人々に与えたものをイエスが増やされたのです。
It may look impossible for us to go to all the oppressed people and tell them that God sees their oppression.
私たちも抑圧され苦しんでいる人々みんなのところへ行って、神様が見ておられますよと語ってあげることなど不可能に思えるわけです。
We may not know where they all are, and many of them are in very far away places.
そういう苦しんでいる人々がどこにいるのかもわからないし、そのほとんどは遠くにいる人々です。
However, if we are willing to give what we have to make a difference for the oppressed and let them know the message of hope, God will multiply our efforts.
でも、私たちがほんの少しでも改善の手を差し伸べ、希望のメッセージを知らせるなら、神がその努力を増やしていかれるのです。
Let us give what we have so the oppressed may know that God sees their suffering.
自分の知っていることを与えるのです。そうすれば、苦しんでいる人々が、神はそれをご存知だと知れるのです。
He has not overlooked them.
神は彼らを見落としておられないと知れるのです。
Amen.
Amen.
The second thing in the message of hope that we need to give to the oppressed is that God will act to give you justice.
二つ目の伝えるべき内容の二つ目。神は正義を下す。神は正義を下す。
The second part of verse 14 says, You consider their grief and take it to hand.
今日の御言葉14節に、彼らを御手の中に収めるためにとあります。
God doesn't just see the suffering of the people and let them remain in it forever.
神は人々の苦しむのをただ見て、永久にそのままにしておかれるわけではありません。
He acts to bring justice.
神は正義を下されるのです。
Sometimes he raises up people who work to bring justice to the oppressed from within the oppressive system.
そのやり方としては、神は抑圧されている人々の中から誰かを立ち上がらせて正義をもたらされます。
Other times he causes something external to happen that takes away the power of the oppressors.
または、 外から何かを起こして人を抑圧し苦しませている力を取り去られることもあります。
In the end there will be a final judgment and God will judge the oppressors and punish them for their sins.
そして最後に裁か、最後にな、最後には裁かれ、神は抑圧する者を、人を抑圧する者をその罪のゆえに罰するのです。
We who are God's people need to get this message out to the oppressed so that they may have hope.
神を信じるこの私たちは、この希望のメッセージを苦しむ人々に運んでいくのです。
Let's turn to Proverbs chapter 23, verse 10.
では、箴言23章、10節、11節を見ます。箴言23章、10、11節です。
Do not move an ancient boundary stone or encroach on the fields of the fatherless.
昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。
For their defender is strong. He will take up their case against you.
彼らの贖い主は力強く、あなたに対する彼らの訴えを弁護されるからだ。
What is on one hand a warning to would-be oppressors, it is on the other hand hope for the oppressed.
抑圧する者たちへの警告をする一方で、抑圧される者たちには希望があるのです。
God will defend the oppressed.
神は苦しめる者を抑圧される者、苦しむ者を弁護され正義を下すと言っているのです。
He will see that they get justice.
抑圧される者は正義を見れるのです。
There are many people in the world who are suffering some kind of oppression. If only someone would tell them that God will bring them justice.
この世には何らかの抑圧を受け苦しんでいる人がたくさんいます。神は正義をもたらすと誰かが伝えるかどうかで、人は神の正義を知れるのです。
When people know their deliverance will come, then they can live in hope.
苦しんでいる人々が助けがあることを知れば、希望を持って生きれるのです。
And this hope will help change them into the people God desires them to be.
そしてこの希望は苦しむ人たちを神が望む人間へと変えられるのです。
Are you willing to, just as the remnant will do in the last days, take this message of hope to the oppressed?
神の裁きの時に信仰を捨てずに残った者たちがこのメッセージを伝えていくように、今あなたも苦しんでいる人々に希望のメッセージを伝えていきますか？
Let's be the ones who do it in this generation.
自分の世代にあってそれができるものとなりましょう。
アーメン。
アーメン。
The third part of the proclamation of hope is that God asks for your trust.
神は 神を信頼するよう求められる。神を信頼するように求められる。
The third part of verse 14 says, the victims commit themselves to you.
14節に、不幸な人はあなたに身を委ねますとあります。
In order to receive help from the Lord, the oppressed need to place their trust in him.
神の助けを受け取るために、苦しむ者たちには、神に信頼することを求められるのです。
If they don't trust in him, they won't see it.
神を信頼できなければ、神の助けは見ないのです。
We now, just as the remnant will do in the last days, need to proclaim this to others, that they need to place their trust in God through the saving work of his Son, Jesus Christ.
裁きの時に、信仰にとどまる者たちがしていくように、今こそ私たちも神の一人子イエス・キリストの救いの働きを知って神を信頼せよと宣言することが求められています。
Proverbs chapter 3 verses 5 to 6
箴言3章5節6節有名な御言葉です。箴言3章5節6節
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.
心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。
In all your ways submit to him and he will make your path straight.
あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
Sometimes the ways of God are difficult for us to understand.
時に神の道を理解することは難しく思えるものです。
The things of God are very different to the things the world teaches us.
この世が教えることとあまりにも違うからです。
We have to letGo of our comfort zone of hanging on to our own human wisdom.
人間の知恵にしがみついた心地よさというものを捨てなければならないのです。
We need to take a step of faith to follow God.
神をフォローするためには一歩踏み出さなければならなくなるのです。
This is the message that God's people are to bring to others, a call to people, to call all people back to the worship of the Creator and not the false gods, of, whether they be idols, materialism, atheism, ungodly philosophies, etc. that people follow.
偶像や物の追求、無神論、神を恐れない哲学、そういった偽りの神々ではなく、本物の創造主の崇拝に戻るように呼びかけていく、それがメッセージです。
Romans 1:25。
ローマ人への手紙一章25節。ローマ人への手紙一章25節。
They exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen.
それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。
Originally, mankind worshipped the one true creator God, but progressively through sin, man abandoned God's ways and worshipped created things.
人間は元来真の造り主である神様を拝んでいたのです。しかし、次第に人の持つ罪のゆえに、神の道を捨て、人の手によって作られたものを拝むようになったのです。
God sent many prophets into the world, and finally His only begotten Son, Jesus Christ, to call us back to worship Him.
神はたくさんの預言者をこの世に送り、最終的に神の一人子イエス・キリストを送られたわけです。それは、神を拝むように戻っていきなさいという神の呼びかけなんです。
Jesus paid the price of our sins through his death on the cross so that we can return to the true worship of the Creator God.
イエスが十字架で私たちの身代わりに死んでくださったから、私たちは創造主を拝めるようになったのです。
Non-Christian, place your trust in him today.
クリスチャンでない方々、どうか今日、神様に信頼を置いてください。
Christian, share this message of redemption and hope with others.
クリスチャンの方々、神様の贖いと希望のメッセージを人々にシェアしていってください。
Lastly, the message of hope that's proclaimed is that the last thing I want to say about it today is that God will help those who trust Him fully.
四つ目です。神は神に全信頼を置く者を助ける。神は神に全信頼を置く者を助ける。
The fourth part of verse 14 says, You are the helper of the fatherless.
今日の御言葉14節の最後に、あなたは身なし子を助ける方でしたとあります。
This last part of today's verse reveals an attitude we need to have, that is, to fully trust in God and not other things.
実は、ここに私たちの持つべき態度が示されているのです。それは他のどんなものでもなく、神に全信頼を置くということです。
The fatherless person or an orphan is mentioned as an example of someone who has no hope in the world.
ここで言う、みなしごという言葉は、この世に希望は持てない人々ということです。
No earthly parents who can provide them with the safety net in case they fail.
この世の親を見てください。万が一自分たちが失敗したとして、その時に確実に安全な保証を持っていますか？持ってはいないのです。
But God is the one who takes care of them.
でも神はとことん面倒を見てくださるのです。
God will help you if you place your trust in Him fully as someone who realizes there is no real alternative.
あなたが神に全信頼を置いて他に代用するものはないと悟るなら、神はあなたを助けられます。
The world's safety nets, whether it be our parents, our friends, community, social security, wealth, medicine, or technology, can't give us eternal life.
この世の安全保障、そしてまた両親、友達の存在、コミュニティ、社会保障、富、 薬、技術、そのどれも私たちに永遠の命を与えることはできないのです。
We should have an attitude like an orphan, that God is our only hope.
神だけが希望であるというみなしごのような態度、みなしごのような態度を私たちは持たなければなりません。
Let's read Psalm 54, verse 4, just before we close today.
では最後の御言葉、詩篇54章4節を見ます。詩篇54章4節。
Surely God is my help. The Lord is the one who sustains me.
まことに神は私を助ける方。主は私の命を支える方です。
No matter how secure you think you are in this world, the only real eternal security is to trust in God.
この世においてどんなに自分は安全だと思っても、真に永遠に安全であり得るのは神への信頼によるのです。
Stop holding on to things which are not really trustworthy. Let go of those things and cling to God.
真の信頼とならないものにしがみつくのはやめて、神につながることです。
When I was young, I used to like to play a board game called The Game of Life.
私は若い時、よく人生ゲームというのをしたものです。
In that game, at the end, if you have enough money, you can live in the mansion.
ゲームの最後に十分なお金を集めていれば、豪邸に住めるんです。
However, if you don't have enough,Just before the end, you can have one more chance. If you put everything you have on one number and spin the wheel and the number comes up, you get in.
でもお金がなくて、なければゲームのおしまいにもう一度だけチャンスがあって、一つの番号に全財産をかけて、そして車輪を回して、その番号が出れば、なんと豪邸に入れるんです。
If the number doesn't come up, you lose everything.
でも番号が出なかったら全部なくなるんです。
Sometimes when we follow God, it looks to the people in the world that we are risking everything on one number.
このように、時に神をフォローすることというのは、この世の人から見ると、この一つの番号にかけて危険を冒すようにも見えるんです。
But the truth is, for those who fully trust God, we can't lose.
でも、そうではなくて、真実は、神に全信頼を置く者は、決して失わない、ということなんです。
Place your trust fully in Him today.
今日、神に、この神様に、全信頼を置きましょう。
アーメン。